これまでお話を伺ってきまして、いかに早く見つけることができるのか、ここは大きなポイントではないかと思うんですが、先生、早期発見というところでは何かアドバイスはありませんか？
やはり何らかの症状があるときに、やっぱり胃カメラは苦手だよっていう方は多いと思うんですけども、早期の胃がんを見つけるのに一番有効なのはやはり胃カメラだと思うんですね。で、今胃カメラというのは、鼻から入る細いカメラとかいろんな技術も進歩しているので、いわゆる食わず嫌いではなく、なんか気になるなといったような場合に、カメラを飲むことは第一にお勧めしたい。で、がんが見つからなくても、先ほど言ったがんになるかもしれないというピロリ菌がですね、お持ちであるかどうかということも胃カメラをすることで、診断も可能になってきてますので、なんかきっかけがあった時にはぜひ内視鏡、胃カメラですね、を飲むことをお勧めしたいなと思います。
ここで先生、私たち最初の健康診断といいますと、毎年バリウムからスタートしませんか？
そうですね。
このバリウムっていうのは、今までお話が一度も出てきていないんですけれど、胃がんは見つけられるものではない？
いや、バリウムで見つかる胃がんももちろん多くあります。
ただ
より早期で見つけようとなると、その精度はカメラにはかなわないんですね。ただ検診並みに皆さんにカメラをやっていくとなると、割に合わない部分があるので、未だに検診はバリウムということになってますけども、先ほど言ったように、なんか気になるな、周りの方で胃がんが見つかった、もしくはなんか症状がある、お父さんお母さんが胃がんがかかったことがある、そういう方はぜひ何らかのきっかけを持って内視鏡を受けられることをお勧めします。
40代の後半とおっしゃいましたか、だんだんがんの罹患率が増えていくという年齢に差し掛かっている方、またお話にあった通り、家族で胃がんの方がいる、がんの方がいるというような、こう、ね、普段の会話でちょっとがんが身近だなと思う方は、定期的に健康診断に加えて胃カメラを飲む、内視鏡検査をするということですね。ここではもう先生、早期というのは1に満たないようなというぐらいのところまで発見できる時代なんですか？
そうですね、今の精度はもうかなり、進歩してまして、非常に早い時期の胃がん、全く症状がないんですけどっていう方が一番多く、実は、岩手医科大学で治療する患者さんの半分以上はこういう早期のがんなんですね。で、早期で見つかれば、先ほど言ったように胃が残るというメリットがあるほか、残念ながら手術だよとなっても、我々腹腔鏡の手術という患者さんに大きな傷を加える手術というのもですね、得意としてやってますので、進行して症状が出て体力も弱って見つかるというよりは、症状もなくそういったきっかけで見つかる方がより治る、より楽に治る、あとは手術の後の後遺症が少ないといういろんなメリットがあるので、ぜひこれをきっかけに検診を受けていただくことをお勧めしたいと思います。
はい。そして、そもそもという話になりますと、胃がんにならなければいいというところに話が、いくんじゃないかと思いますが、予防はできるんでしょうか？
はい。一番今その原因として挙げられているのは、先ほど言ったヘリコバクターピロリという細菌が、もともと日本人には多かったんですけども、今非常にその生活環境の改善ともに減ってきてます。これを撲滅できれば胃がんはかなり減るんじゃないかなということが言われています。もう一つは食事ですね。食事では緑黄色野菜とか果物とかを摂る方の方が胃がんにはかかりづらいということも言われてますので、色合いの良い、健康的な食事を心がけることも必要かと思います。
はい。
あとは他のがんにも共通なことで、やはりタバコですね。喫煙、喫煙は肺がんとか喉頭がんとかだけではなく、胃がんにも危険因子として知られてますので、禁煙を心がけることもお勧めしたいと思います。
はい。できれば早期発見の前に胃がんを予防することができればというところになるんじゃないかと思いますので、今の小枝先生のお話をしっかりと実践していきたいと思うんですが、ちなみに小枝先生は食生活、私はこういう食生活をしていますというような一端がありましたら、ぜひ聞かせていただきたい。
医者の表情でしょっぱいものも好きですし、なるべく野菜は中心に摂るようにということは心がけてますし、先ほど言ったピロリ菌、実は自分も発見されまして、じゃあピロリ菌持ってたらどうするんだっていうと、今除菌という治療があって、お薬を飲むことでピロリ菌を退治することができるんですね。 ですので、まあ、何らかのきっかけでそういうピロリ菌を早く退治すると将来的ながんのリスクが少しでも下げれることがありますので、まあ、ぜひ検査をお勧めします。はい、
先生、そのピロリ菌の感染なんですけれども、はい、どういうふうに感染してしまうものなんでしょうか。
まあ、ピロリ菌が成人になってからかかるということはなくて、ピロリ菌に感染のが感染するのは、まあ、乳幼児期までと言われているんですね。まあ、赤ちゃんの頃に環境の、まあ、水ですね、水回りから感染したり、あとはお父さんお母さんからの口移しとかですね、そういったことで感染になることが多いというのは分かってます。ですので今は生活環境の改善とかそういったものが関わってきて、まあ、年代とともにピロリ菌を持っている、まあ、方というのの率は減ってきているというのが実情です。ですが、まあ、大体今50歳60歳代の方はまだまだある程度の確率でですね、ピロリ菌をお持ちの方が多いというのも現状です。
例えばさすがに噛み砕いたものを口移しではないにしても箸から箸というのはどうなんですか。
そういったものも感染経路としては知られているので、まあ、お父さんお母さん方自分がピロリを持っているかどうかということも、まあ、チェックすることも必要かと思います。
小児科ですとか産婦人科の皆様の、ね、最近は指導というのがだいぶこう行き渡っていて、はい、乳幼児期にそういうことはしないでくださいとはありますけれどもね、
その理由としても、まあ、ピロリ菌も一つなってるのかなと思いますけどね、
はい、この放送を聞きましてピロリ菌の検査をしてくださいと例えば一般の病院に行ったとしたらやっていただけるものなんですか。
大体普通の開業の内科医さんにですね行かれると検査はできると思います。
はい、なるほど。さあいろいろ伺ってきましたが最後に小枝先生からまとめのお話をいただきます。
はい、まあ、胃がんというと、まあ、非常にたちの悪いものもあるんですけども今非常に治療が先ほどからお話しているように進歩してよく治る患者さんというのも増えてますので、まあ、怖がらずに少しでも早く検査をですね何らかのきっかけがあった場合には受けられることをぜひお勧めしたいと思います。